1日1本このニュースだけは押さえとけ。
さあ、それでは今週のワンテーマをご紹介する前に、先週1週間の出来事をざっくりと振り返っていきたいと思います。横田さんの気になったニュースもここで合わせてご紹介をしてまいります。
はい。
というわけで、先週1週間はですね、経済に関して言うと大変に大きな出来事がやっぱりいくつもございまして。
ありましたね。
そうなんですよ。なんなら私昨日ちょっと中央銀行の関係者の方と飲んでたんですけども、大変でしたっていう話をされてました
いや本当に揺さぶりましたね、いろいろと、ね、
そうなんですよ。ちょっとね、今週はいろいろと、言いたいことがありますので、はい、若干長めに時間を取ってお届けをしていこうというふうに思っております。
はい、
はい、というわけで、早速先週の金曜日の話題からいきたいと思うんですけれども、
はい、
アメリカの大統領選挙についてちょっと取り上げたいと思いますね。US スチール、これどんな会社かご存知でしょうか。
鉄鋼の会社で、なんか日鉄が買うか買わないかみたいな。
そうなんですよ。
うん、
でこれが揺れに揺れておりまして、
ええ、
まあ、要はその誰が持つかっていうだけの話なので、資本をね、誰が持つかっていうだけの話なので、日本の、まあ、日鉄が US スチールを買収したからといってアメリカから工場がなくなるとか、そういう話では全然ないわけですよ。
ええ
ところが、この全米鉄鋼労働組合という方々がですね、反対をしていると、その買収に対して反対をしているという状況がありまして、でこういう鉄鋼労働組合の方々が多く住んでいる州が、オハイオ、ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシンという、このラストベルトと呼ばれるところですね。ラストというのは錆の、鉄の錆の錆ですね。
あ、なるほど。
はい、のラストなんですけども、まあ、こういうところにたくさん住んでまして、実はこの辺が前回前々回の大統領選挙の命運を左右する州になってるんですよ。
おー、
そうなんです。なので今回この全米鉄鋼労働組合についてもやっぱりちゃんと取り込みたいという思惑からですね、
はい、
バイデン大統領も US スチールの買収には基本的には反対と、アメリカで所有されるべきであるという、意見を表明をしました。はい、で実際この全米鉄鋼労働組合はバイデンさん側につくと、バイデン氏を支持するということで昨日かな、表明をしているということで、まあ、ここについては今民主党が、バイデンさんの方ですねが優勢になりつつあるのかなというところです。
なんかでも結構発言を慎重にされてたから、
うん、
割と言い切った形になったのかななんて思ったんですけど。
そうですね。で、まあ、これだけじゃなくてですね、自動車メーカーに対してやっぱり多くの、ね、労働者を抱えている業界なので、なんとかこうアピールをしたいということで、アメリカ環境対策のためにですね、EV の比率を上げるという目標を持っていたんですよ。
うん、
でこれを、選挙対策だと思われるんですが、
はい、
目標を、まあ、事実上撤廃すると、大幅に目標を引き下げるということを決定しました、バイデン政権は。
結構でもそれって他の会社にも影響ありますよね。鉄鋼はなんとかなっても。
いや、そうなんです。で、まあ、当面は自動車業界もね、需要を維持できていいのかもしれませんけれども、まあ、例えば中国とかヨーロッパとか、まあ、日本もそうですよね、EV を力入れてこれからやってこうっていう状態の中で、アメリカのメーカーをそうやって甘やかしていいんでしたっけっていう、まあ、いくら選挙対策とはいえちょっとやりすぎではないかという声も実は上がってます。
目先の利益っぽいですね、ちょっとだけ。
まあ、これが民意ということであれば、まあ仕方のないことなのかもしれませんけども、もう少し先を見据えた政策で訴えかけることはできないかという気はしますよね。
はい、
はい、金曜日どうだったでしょうか。
はい、スターウォーズの C3PO って、金ピカのロボットいたじゃないですか。
金ピカの方ですね。
はい、
目玉がギョロッとした方ですね。
あ、そうです、そうです。はいはい、慌ただしい方です、行動が。
はいはい
はい、C3PO を40年以上演じてきた俳優さんがですね、
はい、
C3PO の自身が持っているグッズとか衣装、
うんうん、
オークションに出しました。
あら、
そうなんですよ。これなんでかっていう話なんですけど、
も
ともと売るつもりはなくて、
うん、
まあ自分が亡くなった後に奥さんに託して、奥さんにそうやって売ってもらったりとかオークション、
はい、
してもらおうと思ってたらしいんですけど、
うん、
奥様に相談したら、
はい、
今やればいいんじゃないと、
は
いう一言に後押しをされまして、
なんかどっかで聞いたことあるようなセリフですね
そうですね、まあ、奥様にもその手間をかけられないということで、
はい、
まあ、あの結構もう押し切るというか自分で決意を固めて、オークションにさまざまなものを出品したそうです。
そうか、売るのも大変なのか。
そうなんですよ。
そうですよね、そんだけ価値があるものだと。
そうなんですよ、
ね、
で何が売られたかというと、
はい、
エピソード6で着用した C3PO のあの頭部、
はいはい、
頭にかぶるやつですね。あれいくらで売れたと思いますか。
1億円ぐらいします。
あ、でもそんぐらいです。
あ、
約1億2500万円で落札されました。
まあそうでしょうね、スターウォーズなんかもあってファンが多いもの。
そうなんですよ。
うん、
でさらにですね、エピソード4 の, あの台本ですね、
うん、
これがおよそ940万円。
あ、まあまあまあ欲しいでしょうね、
はい、そうですね。
うん、
それからですね、あの金属製の手の部分、はい、あれが約、560万円で落札されたと。
それちょっと安い気がしますけどね、むしろ。
そうですよね、うん、頭の方は1億とかなのに手は560万円なんだ、ね、1000万超えないんだとか思いましたけど、まあ、
象徴的なっていうことなんですかね。
かもしれないですね、うん、まあ欲しがる人が多かったっていうことなんでしょうね。
もちろんね、
うん、まあ、ちなみにですね、あのルーカスフィルムの方から送られた40年 の, あの貢献を祝福した像があったらしいんですけど、はい、それとあとレゴブロックで作られた C3PO の像、
はい、
この2つだけは手放さないで置いておくそうです。
いいと思いますそうか、C3PO に中の人がいたっていうのがショックですけどね。
そうですねでも長年貢献してくださってね、はいはい、本当にありがとうございました。
中の人などいない、
はい、
はいさあ土曜日でございますけれども、
はい、
日産とホンダが EV をめぐって提携を検討しているという報道が出ました。そうなんです、日産とホンダがですね、その EV の基幹部品ですね、 E アクセルと呼ばれるものですけれども、こちらを、共同で調達開発をするということを視野に入れて、提携の覚書を交わしたというニュースが出ました。で、まあ、この E アクセルというのは単純にあの何でしょう、速度をコントロールするという部品だけではなくて、
はい、
動力源のモーターであるとか電力の変換装置であるとか、まあ、ギアであるとか、そういうのを一体化した本当にあの EV の基幹部品なんですね。でこれを共通化するということは、ある意味ではホンダと日産の EV で性能差がほぼ生まれないということになるわけですね。
あ、まあ、じゃあ本当にデザイン勝負みたいなところですか。
そう、デザインと販路とっていうことになってくるんだと思うんです。
あ、
で、まあ、その日産とホンダ、これまでもう独自、お互い独自路線を行っていて、例えばホンダは GM と提携をしていたり、ソニーと提携をしていたりして、うん、日産は三菱自動車とか、あとルノー、フランスのルノーとかと提携関係にあったりとかということで、うん、まあ、それぞれにグループを形成していたんですけど、ホンダと日産がこれで技術的にもね、提携をするということになるんであれば、だいぶ業界地図変わりますよねっていう。
そうですよね、だって多分トップ10圏内の企業も間接的に関わってくるっていうことですもんね。そうなんですよね。
で、まあ、一方で EV はやっぱり日本全然出遅れておりまして、日産が世界販売台数 EV は14万台、トヨタ自動車もおよそ10万台、ホンダもまあ2万台弱という状況の中、テスラは200万台近く、はい、中国の BYD も160万台近く売っているということで、
桁が違いますね。
そうなんです、これをなんとか追い上げるためにはコスト競争力必要でしょうね、うん、というお話になっております、
はい、
さあ土曜日どうだったでしょうか。
はい、あの育休っていうのは最近もうよく聞くようになってきましたけれども、はい、あの孫休暇なるものがこれから始まるそうで、
あ、高齢化の感じしますね。なんか
そうなんです、こちらの自治体で導入が広がっているんですけれども、うん、あのお孫さんがあの誕生した時の、まあ、育児のサポートとか、
はい、
そういったことを理由に取れるあの休暇、これを孫休暇と言いまして、うん、宮城県、それから福島県の郡山市ではもう昨年から導入されてまして、
はい、
で三重県の桑名市では今年の1月から、
うん、
で神奈川県とか岡山県岡山市では、来月ですね、
はい、
今年の4月から導入が予定されているそうです。で、まあ、あの岡山市の、まあ、コメントなんですけれども、実際ですね、その、まあ、定年退職をする際の理由の一つとして、
はい、
お孫さんが生まれて、
うん、
その育児に、まあ、関わりたいからということで退職を希望されるという方も何かいらっしゃったみたいで、
なるほど、
ただシニアのこうなんて言うんでしょう、まあ、知見とかそういったものってすごく貴重なので、
はい、
あんまり市役所とか自治体的にも手放したくない、
うんうんうん、
なので孫休暇というのを作って働きながら在籍はしてもらったまま、うん、そうやって育児に関わっていただければという配慮でできたものになりますね。
なるほど、
うん、
まあ、だからその働きやすさとして、まあ、若者にとっての副業みたいな感じで、
うん、
孫の育児みたいなところもね、
うん、
チョイスに入ってくるっていうことだと思いますけどね。
そうですね
個人的には今子育てをやっている人間からすると、20年後孫の子育てをしたいかというともうそうねっていう部分はありますけど、
意外と20年経ったら感覚変わってるかもしれないですよ。
まあそうね、20年経つとまたしたいなって思うようになるのかもしれないな、うん、どうなんでしょうね。
やっぱり赤ちゃん見るとああ可愛いなって思うのかもしれない、
ね、お孫さんが最近できたよという方どうぞメッセージを送ってきてください、
はい、
ありがとうございます、
はい、
さあ日曜日でございますけれども、
はい、
アメリカはね、日本よりもこうインフレがドーンと進んでですね、物価上昇、それでも経済がなかなかクールダウンしないというか、ね、それに伴って給料も上がってるからすごく好循環っていうふうに思っている方多いと思うんですよ、
ええ、
日本は給料上がらないのに物価だけ上がって本当にアメリカが羨ましいって思われてる方も多いと思うんですよ、
うん、
ところが、
ええ、
そのアメリカでも値上げが徐々に厳しくなってきているということなんですよ、はい、SP500 に採用されている、まあ、アメリカを代表する企業の決算発表がほぼほぼ終わりました、
はい、
で、1株当たり利益なんかは増加していて、売上高も増加しているんですが、消費関連銘柄については減収に転じる企業が相次いでいるんですね。
結構厳しいですね。
そうなんです。
飲
料大手ペプシコですね、ペプシコーラのペプシコですけども、3年半ぶりに減収に転じました、はい、で、まあ、商品を平均 9% ぐらい値上げをしたんですけれども、
はい、
これまでは値上げをしても販売数量は減らなかったんですね。
まあファンもいますしね。
そうなんです。で、やっぱりアメリカってこう水道水が飲めないところも結構多いので、コーラとかそういうもの、うん、清涼飲料水で代用するっていう家庭も結構多いんですよ、
うん、
なので、まあ、ちょっと値上げしたぐらいでやっぱ減らせないというか、
うん、
必要なものなのでということなんですが、はい、今回は売上が 3% 減ったそうなんですね。
さすがにもう生活が苦しいっていう状況なんですかね。
より、まあ、安い商品に消費者がシフトをしたというお話。で、同じように食品大手のクラフトハインツも値上げのマイナス影響で減収に転じているということで、
はい、
これまではなんとかそれでも買っていた低所得者層が必需品を節約し始めているという現象が起こっているのではないかと言われています。
なるほど、
はい、なので、まあ、ちょっと消費がこの先ね、まあ、収益は上がっているんだけれども消費がどんどん減速をする可能性があるので、そうするとアメリカ経済急激にしぼむ可能性も指摘されています。
なかなか安易に値上げも決定できなくなりますね。
そうなんです。さあ日曜日どうでしょうか。
はい、ロシアの大統領選終わりまして、プーチン氏が圧勝という形。
意外
どういう意味でですか。
いやいや半笑いです
、はいはい、ということなんですけれども、この圧勝というのが私ちょっと引っかかりまして、はい、まあ、投票率どれぐらいかなって見たら、うん、なんとですね 70% 超えてるんですよ。
そうですね、
前回前々回よりも 10% 近く上がってるんですが、
うん、
なぜかというと、
うん、
投票をした人にですね、
うん、
ポイントとかあとは懸賞をこうやりまして
なんかペイペイみたいなことしますね。
そう、家とかマンションとか車とかが当たるっていうキャンペーンをやってたかららしいんですよ。これですね、まあ、プーチン政権の方がですね、うん、実は電子投票の参加者へ検証の実施をしてまして、
はい、
もう電子投票が導入されてるみたいなんですね、うん、一部の首都モスクワとかでは、
はい、
で、スマホとかパソコンから投票できるようになってるんですが、投票した人にですね現金の代わりに使えるポイントを付与するよ。
すごいな。
というで家族で利用した場合にですね、
はい、
最大10万ポイント
10万ポイントってどれぐらいなんだろう。
10万ルーブル相当、
結構な金額じゃないですか。
そうなんですよ、
ね、
日本円で言うとおよそ16万円。
すごっ 今年の定額減税ぐらいのインパクトありますよそれ家族やったら。
そうなんですよ。で、ね、初めて電子投票利用したよって人にも1000ポイントが付与されるんですよ。
すごいな、
うん、
そりゃ行きますね。
いやそうなんですよ。しかもこのポイントがですね、買い物、家電とか買えたりとか、うん、あとオンラインこう通販みたいな、
はいはい、
そういったところで使えるっていう。
これロシアインフレになるんじゃないですかそんなことやったら。
本当ですよね。これありなんだと思って。
いやなしでしょ普通に。
いやそう
なんか普通に考えたら日本ではなしですけどね。
いや日本ではなしなんですけど、ロシアってこれありなんだと思ってちょっと笑っちゃいましたねさすがに。
いやまあそれがね、
うん、
ありない世の中になっているのかもしれませんけどね、
まあくまでその投票した人なんで、その誰に投票したか問わないんですよ。
まあまあまあ、う
ん、
ね、
で電子投票を使った人ってことなんでね。
なるほど、
うん、選挙率は上がったみたいですね。投票率、
投票率ね、
はい。
いやこちら月曜日取り上げるニュースもそのプーチン氏の勝利宣言でございますけれども、
はい、
2030年までの任期、ということになりまして5期目ということになります。
うーん、
はい、だから6年かける5なので30年の長期政権ということになっているわけなんですけれどもね。
30年。
いやもうね、さすがにこれはあの、ね、民主的ですかっていう話もやっぱり疑問としては出てきていて、今回まあおっしゃったように投票率は67%か、
うん、
でそのうちの得票率は 76% だったということ で、 で一応まあ対立候補も4人いたのはいたんですけれども、結局そのプーチン大統領の方針に反対をする方々は立候補さえ認められず認めるべきであるというふうに訴えを起こしたんですが、最高裁でも却下されたと、はい、棄却をされたわけですね。
徹底してるな。
いやそうなんです。なので、まあ、これは、まあ、客観的に見てですよ、あの民主主義がきちんと機能しているとは到底言えないということで、アメリカも EU も認めないと、今回の選挙結果は認めないということを、方針としては表明をしています。
それはそうですよ、ね、
はい。でまあ、さらに今回ね、ウクライナ侵攻で一方的に併合したあのウクライナ南東部の4州ですとか、
はい、
あとクリミア半島でも投票を実施したということで、もう自分の国扱いしちゃってるんですよねそのあたりを。
うーん、
はい、もうこれについてはあの非難の声が上がっているという状況です。
なんかこれで仮になっても嬉しいのかなって思っちゃいますよ正直。
まあもう嬉しいというよりその体制を守ることしか考えてないでしょうね。
うーん、
月曜日どうでしょうか。
はい、月曜日あの日清食品のカップヌードルってあるじゃないですか。
大好きです。
あの中にあの四角いお肉みたいな食感の
謎肉ね。
そうです、はい、あの謎肉がですね、
うん、
あの謎肉のみが入った商品が発売されることになりました。
あ、ファンが多いですからねあの肉には。
そうなんですよ、うんうん、あの25日に発売なんですけれども、はい、内容量がなんと 200g で、うん、カップヌードル47個分の謎肉になるそうです。
なるほど、
はい、
それをどう、でもそうか、チャーハンとかに入れたら美味しいか。
あ、そうなんですよ。実はですねこの謎肉を使ったレシピをですね、はい、もうすでに公式サイトが発表しています。
動きが早い。
早いんですよ、はいはい、25日までにもうあの皆さんチェックして買ってねっていうことなんですけど、
はい、
そのチャーハンだけじゃなくてですね、
うん、
謎肉バーガー、
あー美味しそう、
あとはピーマンの謎肉詰め、
あ、それはいいですね。
うーん、あの確かに味付けとかそう、うん、そうやりやすいかなと思うので、うん、あのこちらをですねぜひ皆さんチェックしていただければと思います。
やっぱりお湯注いで3分待つんですかねそれも。
あ、でもどうなんでしょう、ね、そのままでいいのかな、
ね、
なんか調理する時のやつちょっと気になりますね。
気になります、
はい、ちなみに希望小売価格は税別で650円だそうです。
意外とお手頃でした、
はい、
謎肉ファンの方はぜひ、
はい、
僕ハッピーターンのパウダーだけ売ってほしいなってずっと思ってるんですけどね。
あ、確かあるはずです。
あるんでしたっけハッピーパウダーって、
ハッピーパウダーはあったはずです。
買って帰ろう、
はい、
さて火曜日でございます、
はい、
大ニュースでした、
うん、
日銀マイナス金利解除を決定いたしました。
いや歴史的瞬間ですよこれ。
いやもうこれね、やっと日銀の、異次元の金融緩和という、まあ、要はそのバブルの敗戦処理ですよね、これがやっと終わったことの象徴的な出来事だったかなと思います。で、まあ、今回ねマイナス金利を解除したっていうふうに言ってますけれども、
はい、
実際にマイナス金利が適用されていた金額なんてもう高々知れてるんですよね、
うん、
なのでこの制度を終わりにしますという宣言をしただけで、事実上今までも解除の状態ではあったんだけれども、それを宣言した後追いでね追認したという、そういう意味合いが大きいんですが、 まあ、これはもうやるよやるよということをずっとこれまでも言ってきていて、先週あの春闘で、利上げじゃない賃上げがたくさんの会社でね行われたというニュースもありましたが、もうこれを受けてほぼ確実でしょうということで、週末にもね報道合戦が繰り広げられたわけですけれども、まあ、報道の通りの、マイナス金利解除ということになりました。
はい、
はい、というわけで、まあ、ここからね、日本の本当の意味でのバブル後が始まってくるという一つの区切りかなと思います。
はい、
でまあ、実際今後さらなる利上げというのがどうなるのかというところも焦点になっていきそうです。
そうですね、はい、一つ景気の見方が変わったっていう感じしますね。
そうですね、まあ、要は今までの異常な状態が一旦終わったということで、やっと正常な金融政策を行える状態までスタートラインにやっと立ったということです。
はい、
はい、火曜日どうでしょうか。
はい、皆さんカーネル・サンダースの呪いという都市伝説をご存知でしょうか。
道頓堀の話ですか。
そうです、はいはい、阪神タイガースの優勝の時にですね、
はい、
勢い余ってファンの方が、
はい、
道頓堀川にカーネルおじさんの人形を投げ捨てた結果、
はい、
その後ずっと阪神が優勝できなかったよっていう、はい、ものだったんですけれども、うん、人形どうなったかご存知です。
沈んでるんじゃないですかそのまま。
実はですね、はい、見つかってるんですよだいぶ前に。2009年。
引き上げられてるってことですか。じゃあ
そうなんです。
あ、そうなんだ。
なんか水辺のこう、まあ、工事をするよっていうところで、うん、調査員の方が潜ってたら見つけたらしくて、うん、
あら、
で、
でかした。
そうなんですよ、見つかってて、それをKFC の本社の方でずっと保管してたらしいんですよ、うん、
はいはい、
なんですがちょっともうさすがにボロボロだということで、うん、人形の保管が難しくなったので、
はい、
それをですね供養してもらったよっていうニュースが。
あ、そうか、人形だから。
そうなんですよ、ボロボロになってしまったのでということで、大阪の住吉大社で。
ああ、いいですね。
はい、供養されたということで、もう奉納するときにですね、何を奉納したか、
うん、
オリジナルチキンだそうです。
まあ、そこはそうであってほしいですよね。
はい、うん、ということで無事ね、都市伝説も終わりを告げたのではないかということになりました。
スタッフが美味しくいただきました、ありがとうございます。はい、さあ水曜日でございますけれども、
はい、
長期金、あ、ごめんなさい、日銀がね利上げしたじゃないですか、マイナス金利を解除したじゃないですか、はい、これを機になんとホンダが動きました。
お、
要は系列といいますか、発注をしている先ですよねに対してのお金の動きをちょっと変えますということなんですけれども、例えば車を作るとき、エンジンを作るときなんかもそうなんですが、金型が必要じゃないですか。
はい、
その要は部品を作るためにこういう型に、ね、金属とかプラスチックを流し込んで、うん、物を作るわけなんですけれども、この金型っていくらぐらいすると思います。まあ、もちろん物によるんですが、
1個ですか。
1個で、1個でというか、まあ、その作るときに投資規模、
投資規模、10億とか、
まあね、数億円に及ぶことがあるんですって。金型を作るためにこれすごく精巧な技術が必要で、やっぱり量産できるもんじゃないので、どうしても。
そうですよね、
なので数億円に上るものが場合があるんですけれども、でこういったでも、金型を作っているメーカーって中小の企業が結構多いんですね。でこれまでは24回払いとかでホンダから代金を払うっていうことが多かったんですって。でもそうするとその間金利がプラスになっちゃうと、中小企業としては資金繰りが苦しくなるじゃないですか、
はい、
数億円投資して作ったけどそれを2年かけて返済されても結構しんどいよねと、いうことになるので、
はい、
中小の資金繰りを支援するという意味で今後金型の代金については一括で振り込みますよという方針を示しました。
まあ、でもそれだけの資金の余裕がむしろそのホンダにはあるっていうことで、
まあ、ギリギリあるのか、余裕があるのかちょっとその辺は伺い知れませんけれども、それよりもやっぱりサプライヤーですよね、ちゃんと作ってくれる技術力のある、中小企業というのをちゃんと保護しようという方針を示したということです。
はい、
水曜日どうでしょう。
はい、ディズニーがですね、
うん、
大規模なファンイベントをまたやるということで報道が出ました。 2年ぶりになるそうで、はい、D23 という大規模イベントを8月の9日から11日にかけてカリフォルニアで行うらしい。
カリフォルニアか、はい、
はい、まあ、もうね、本社は向こうですから、
まあ、そうですね、
はい、で、ピクサーとかマーベルシリーズももうディズニーじゃないですか、うん、
はい、
なのでそういったグループのコンテンツとかあとは技術も披露してくれるということなんですけれども、結構ですね、まあ、もともと今ディズニーのコンテンツ開発なかなか苦境には立たされているんですが、
ええ、
この、まあ、D23 を披露することでグローバルに展開したりファンを呼び戻したりっていうことを狙っているみたいなんですね、
はいはい、
でさらにですね、カリフォルニアだけじゃなくて、うん、今年の11月にブラジルでも同じようなイベントを開催するということで、
東京でもやってよ。
そうですよね。でもなんか中南米に進出するっていうことの表れみたいなんですけれども、
なるほどね、
それは一体なぜなのかっていうのちょっと気になりますね。
あれですかね、やっぱりアジアとかに進出すると中国みたいなリスクが出てくるからっていうことなんですかね、
う
ん、
ああもうあるし、まだむしろそっちは未開拓だったのかもしれない。
南米がね、中南米、そうかもしれない。
はい、
はあ、今中南米盛り上がってますからね、自動車工場が続々建設されていたりとか。
そうですよね、まあ、ただですね、結構ディズニー側今人員削減とか動画配信の赤字なんかも言われているので、うん、これからその、まあ、コンテンツどうなっていくのかっていうところもここで発表されるんじゃないかということで注目です。
ありがとうございます。
はい、
さあ、まあ、もう一丁利上げのニュースを、木曜日のニュースとしてお伝えしていくんですけれども、
はい、
今日銀の、ね、マイナス金利解除があった後何が起こっているかというと円安になってますよね。
はい、
円安になると当然輸入する例えば食品だとか、原油だとかっていうのも値段が上がるじゃないですか、
うん、
そうすると物価上がりますよね。さらに、物価が上がるっていうことは日銀にとってはどうしなければいけないかというと、
引き締めない。
そうなんです、金利を上げなければならないよねっていう話になってくるんですよね、ということで、
はい、
当面は緩和的な水準を維持するって上田総裁は言ったんですけど、今回の、
はい、
金融政策決定会合の後の記者会見で7月あるいは10月に利上げをするんじゃないかと、再度の利上げをするんじゃないかという観測が出始めています。
なるほど、
まあ、3月に一旦今、マイナス金利を解除しました、ゼロにしましたっていうところから、半年ぐらい様子を見て10月っていう見方もあるし、10月大統領選挙ですね、アメリカ。
ああそうだ、
あ11月大統領選挙だね。この前にもう一回ちょっとタイミングを見るっていう可能性を含むのであれば最短7月っていうのもあるんじゃないかという見方も出てきてるんです。
ああでもやっぱり選挙の影響はもう見逃せないんですね、はい、
まあ、アメリカの選挙でね、ある程度政策変更がある可能性が出てくるので、
うん、
そうすると日銀としても、はい、今後その次がの動きが取りにくい可能性がある。そうすると一回利上げして様子を見るっていう可能性が出てくるので、そうなると想定よりも早いペースで金利が上がる可能性が出てくるんですね。
なんか軟着陸を目指したいけど時期がって感じはしますね。
そうなんです。でここで気になってくるのが住宅ローンですよね。
あ、
はい、だ例えば 0.25% を2回もし上げるとすると、0.5% 金利が上がるっていうことになりますので、支払い負担はやっぱりどうしても多くなるということになりそうでして、まあ、この辺もちょっとね、どのタイミングでどれぐらいやるか、もちろん日銀もその住宅ローンのことは分かってるので、どうしようっていうことで悩んでいるというところだと思いますね。
なんか駆け込み需要とかありそうな気がします。
そうなんですよ。
はい、
さあ今日はどうだったでしょうか。
はい、ひこにゃんっているじゃないですか。
はい、彦根の、
はいはいはい、彦根城のあのひこにゃんの絵本ができるらしいんですよ。
お
こちらですね、絵本3冊が発売されることになりまして、
はい、
実は絵本自体は去年書かれたものなんですよ。で市内の小学校とかにデジタルで配布されてたんですけど、それを一般向けに発売するよっていう。
いいですね。
そうなんです、最近ひこにゃんすごいコラボとか、
はい、
県内外での人気も高まってきてまして、
うん、
例えばですね、観光スポットの中にですね、ひこにゃんショップ
はいはい、
もう開店したりとか、
うん、
もう独自の人気をすごい高めているところです。
いいですね、
はい、
たくましい。
そうなんですよ、
うん、
それからですね、そうちなみにこの絵本どういう話かっていうと、
うん、
1巻がですね、ひこにゃんの誕生について、
う
ん、それから2巻がひこにゃんの泥棒退治がテーマ、
うん、
で3巻がライバルのワルニャンコ将軍というのが登場するらしく、あのヒコニャのファミリーが見られるということ。
これね、ライバルが登場すると売れますからね、そういうの、シリーズ化していくんじゃないですか、ね、そうそうそう、
はい、ということでちょっと楽しみです。
ヒコニャンも注目でございます、
はい、
というわけで1日1本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のびーが過去1週間のニュースを振り返って、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けをしてまいります。というわけで今週のテーマでございますが、
はい、
中国を抑えるべきか手を組むべきか、はい、まあ、不動産市況なんかを中心に経済の不調が伝わっている中国なんですけれども、
はい、
欧米諸国からは敵視する動きが続いている一方で、中国の側から歩み寄りの姿勢を見せているという側面も出てきました。まあ、ロシア北朝鮮との関係性も世界が関心を示している中ですね、中国にどういうふうに対処していくべきなのかというところを切っていきたいと思います。
はい、
まずですね、アリババという会社、中国にあるんですけれども、ご存知ですか？
はい、結構支払いとか、
そうなんですよ、
通販とか、
まあ、まあ総合 IT 企業なんですけれども、その中でですね、国際的な電子商取引プラットフォームアリエクスプレスというのがあるんですが、ご存知でしょうか？
アリエクですね、わかりますよ。
アリエクです。で、日本でも買うことができて、まあ、要は中国でも、あれ中国にしても安いんだと思うんですよ。
まあ、相当安いですよね。
こんなものが数百円で買えるんですかみたいなものがたくさん並んでいて、
はい、
まあ、その中にはちゃんと注意をして買わないと、あのまずい商品が届いたりとかっていうのももちろんあるんですけれども、
はい、
そういうサイトがありますと。
はい、
で、ヨーロッパの委員会、欧州委員会ですね、はですね、このアリババに対してアリエクスプレスで販売をされている偽造薬であるとか、うん、あるいは、ポルノですね、そういったものが流通をしていると。で、本来はこれは EU 内で買えてはいけないものなんだけれども、国境を越えてアリエクスプレスを通して販売されてくるのがあるよということで、取り締まりを、義務付けたわけなんですが、
はい、
アリエクスプレスの対応状況が芳しくないということで、正式な調査に入るという方向性が示されました。
なるほど、
はい、まあ、法律違反が認定された場合、罰金すごいですよ。
え、
グローバルの売上高の 6%
でかいな
普通の企業だったら利益吹っ飛びますよこれ。
まあ、でも結構著作権違反とかも他にしてる商品あるから、
すごいんですよだからちょっとまあね、ヨーロッパは伝統的にこういうのには非常に厳しく臨むところではあるので、どういう結果が出るか分かりませんけれども、
はい、
やっぱりその健康被害が出ていたりとか、あと青少年の育成に対して害があるということが認められた場合には、当然ながらこれは大きな制裁ということになりそうです。
はい、
はい、そしてもう一つ、中国といえばこの会社バイトダンス、
あ、 TikTok、
はい、 TikTok でございます。ちなみにバイトダンスというのは企業価値今だいたい2250億ドルぐらいあるらしいですね。
ほう、
33兆円でございます。
あ、
はい、いや、未上場の会社の中で今世界最大なんですよ。で、このバイトダンスが運営しているね、おっしゃった TikTok に関してなんですけれども、中国企業が運営会社を売却しない限りアメリカでの利用を禁じる法案が下院を通過しました。要するに今の状態のまま運営を続けていたとしたら、 TikTok はアメリカ国内で使えなくなります。
まあ、でもアメリカにも結構 TikToker っていますよね。
めちゃくちゃいるんですよ。で、今ちょっとね、会員数も伸び悩んでいるというような報道もあるんですけれども、だったらアメリカの資本が TikTok の運営会社を買収すればいいんじゃないかということになりまして、なぜかここに出てきたのが前財務長官のムニューシンさんという方ですね。
なんでですか？
この方はですね、もともとゴールドマンサックスの出身の方だったりしまして、トランプ政権時代で財務長官を務めたということで、
はい、
まあ、お金が好きなんでしょうねこの方はね。
ああ、儲かりそうだから、は
い、そうなんです。
なるほど、
巨額買収になろうかということなんですが、アメリカで TikTok 続けたければ、こういった投資家にですね、買収をされなければならないかもしれないと。
まあ、どう出るか。
いや、そうなんですよ。だからアメリカで上がってくる収益が中国にはもう流れなくなりますから。
そうですよね。
これかなり強硬な策と言えますよね。
はい、
はい、 そして先ほどもちょっとお伝えしましたけれども EV をめぐる動きですね。今 EV 世界トップシェアはアメリカのテスラなんですが、第2位は中国の BYD でございます、うん、でこの BYD に対抗していくためにですね、日産とホンダが供給網全体をこうコストを、ね、削減をしていこうという姿勢を示しているわけなんですけれども、
はい、
まあ、中国のもう、まあ、トヨタとホンダとあと日産ですね、この辺を足しても全然あの BYD のシェアには追いつかないという状況なので、すぐにはなかなか難しいかもしれないんですが、投資をこれからも続けていくという方向性は示されています。
はい
はい、ただあの、まあ、電池とかね、まあ、いろんなものを生産する日本って資源がないので、
あ確かにそうですね、技術だけで単純に
勝負しないと中国との距離感難しいですよ。
うーん、厳しいかも、はい、
ね、
うん、
というところまでがこう国内のねアメリカの産業とかっていうところの話だったんですが、
はい、
AI の面でも、NVIDIA が新しい動きを始めています。
はい、
で、NVIDIA がですね AI 向けの半導体を今年内に投入すると、新型を投入するというふうに発表しました。
ほう、
でこれ個人向けではなくてデータセンター向けなんですけれども、AI の質問に答える際のデータ処理の性能を最大なんと30倍まで高めたと。
30倍、
そうなんです、
もう今だって結構すごいですよ。
まあ、この30倍というのはちょっと疑わしいなと個人的には思ってるんですけどあの、まあ、それにしてもかなり、高速化するということのようでございまして、まあ、そのアメリカの国内でねある程度そういう半導体を、新たに開発をして、サプライチェーンというんでしょうか、を整えていくということも方向性として示されています。
注目です、
ね、はい、で NVIDIA だけじゃなくて、はい、まあ、競合相手のインテルですね、うん、に対しても1兆円を超える補助金を出すということもアメリカ政府決定しておりまして、まあ、その中国台湾で生産をされている半導体から、はい、なんとかアメリカ国内にシフトをしてこようという方向性が明確になってきてますね。
はい、
はい、そしてオーストラリアなんですけども、今度
オーストラリア、
そうなんです、うん、オーストラリアとアメリカとイギリスで、
はい、
オーカスという、まあ、その連合があるんですよね、
A、
はい、ここに対して揺さぶりをかける目的なのかどうなのか、中国のワン外務大臣が7年ぶりにオーストラリアを訪れました。
結構オーストラリアと中国もね、戦艦とかのあれで
いろいろあったんですよ。でそれこそ貿易摩擦が結構あって、鉄鉱石であるとかワイン食肉、
ああ確かに被ってますもんね分野。
そうなんですよ。でワインと食肉に関しては関税を撤廃するという方向で協議を始めようじゃないかということを中国の側から提案したっぽいんですよね。
結構大きく動きましたね。いや
そうなんですよ。
うん、
なので中国からすると直接アメリカ、日本、イギリス、EU とかにはちょっと近づきづらいけれども、まあ、その仲間に入っているオーストラリアをちょっといい感じで関係改善していけば、
あ、
ね、
間接的に、
そうなんですよ、激しい経済的なその摩擦っていうのを避けつつアメリカや日本にこうちょっと距離を縮めることができるという可能性もあるのかなと。
うまい着眼点だな、
ね、
はい、
やっぱりこの辺はさすがだなという思いの、残る、ね、動きでございますけれども、皆さんどういうふうにお考えだったでしょうか。はい、